今日は楽しみにしておりました。私自身も楽しみにしておりましたけれども、私たちの敬愛します、神田博夫先生を野崎キリスト教会の牧師先生いらっしゃいますけど、お迎えしております。まず先生、拍手で歓迎したいと思います。どうぞお顔を見せてください。ありがとうございます。以前に来ていただいたことあると思うんですけど、礼拝は初めてでしょうか。礼拝も一度、そうですね、ピエロ伝道をしていらっしゃったんで、皆さん覚えている方もおられると思いますが、先生は私たち JAC の、私から見ますと信仰の先輩である先生たちの、同期生、道本先生とか二宮先生とかですね、同期の方 で私ももう随分前からお知り合いにはならせていただいているんですけども、JAC ではないんですけど、もう JAC のような感じで私はいつも接しさせていただいております。特に先生は、今日のテーマがですね、日本とキリスト教ということで、こういうテーマを私は初めて考えまして、今日は戦国時代と、キリスト教という非常に興味深いですね、分野で、先生いろんな調べたり学びをしていらっしゃいますので、そういう歴史的な面も含めた今日は礼拝のお話をしていただくんですけども、先生はそういう分野で博士号も取っていらっしゃるんですね。論文も出していらっしゃいますし、でもパッと見ますと、もう本当に明るくて楽しい先生という、もう本当に印象でですね、気さくな、誰にでも話しかけてくださる先生です。日本の特に、働きに大きな今まで貢献をなさっています。一つはキャンパスクルセイドの関係でですね、やはり韓国と日本の架け橋の働きをされまして、先生がリーダーで、長い間ですね、もうたくさんの方たちがもう日本全土にですね、この若者たちの働きをする、そういうお世話、いろんな指導もしてこられましたし、また放送伝道を通しての働きも今もずっと継続していらっしゃいます。おそらく私の倍ぐらいはいつも教会を出ておられる方じゃないかなと思いますが、私しょっちゅう出かけてある方ですけど、で私は個人的にですね、そういう肩書きとか働きは別にして、先生すごい好きなんですよ。すごく気さくな方でね、いつもニコニコと、私 KBI でしかなかなかお会いする機会ないんですけど、励ましをしてくださってます。神田先生はお名前がですね、いわゆる広氏に大って書くんですね。で、広尾とお読みするんですけど、私が初めて先生 のお話を聞いてですね、非常に印象に残ったのが、伝道者の頃ですかね、の宣教師の先生がどこか招かれて、こう伝道集会に行かれて、当時は表に看板を立てるんですよね。神田広伝道者来たるって、でこれ読み方を変えますと、神田広氏大伝道者来たるになるんですね。でそういうふうに言われてねとおっしゃってですね、なるほどなと思いましたけども、そういう内容を持っていらっしゃる先生ですけど、今日はですか、資料もいろいろ見せてくださると思いますがね、ちょっと普通の礼拝とはそういう意味においてはちょっとセミナーみたいな感じの内容になるかも分かりませんけど、私の方がお願いしましたので、よろしくお願いしたいと思います。それではできるだけ時間を渡したいと思いますので、大きな拍手で講談の方をお迎えしたいと思います。
おはようございます。もう少し早く来たらよかったんですけれども、来たことは来たんです。間違うてその前なんか向こうから来ると一方通行で出て、なんか向こうに行ってなんかここ回りな、最初は通り越して向こう行って、どうやってどこから曲がったらいいかなと思いながら、でずっと向こう行き過ぎて、そして U ターンしてこっち帰ってきて、その確かトヨタがあったなっていう、それ入ってきたんですけども、こっち来れなかった、確かこの辺だと思うんですけども、右に曲がられないような感じで、その角だと分からなかったんでね、で左に曲がってまたうろうろしながら、主を助けてくださいってこう言って、無事に言うか、もうちょっと早くして段取りよくしたらよかったんですけれども、しかし本当に神様がその礼拝の時間にぴったりとここへつけてくれて、ここにあったっていうね、よく通ったやないかとこう自分に聞かせながら、皆さんと共に今日 キリシタンのお話をすることができることを感謝してます。今までの少し礼拝と違う形になるかも分かりません。いろんなものをですね持ってきて、少し変わったものを持ってきて皆さんに帰って、違和感を与えたり、問題を引き起こしたりしないかと心配しております。今去年ですね私が野崎観音の謎という本を書きました。その野崎観音の謎、そしてその本の、一番前に、野崎観音のそのご本体がボーンと11面観音の写真がボーンと載ってるんですね。こんなんキリスト教書店に置いてもらえるやろうかなとか思いながら一般の書店にも出回る本として出しました。そしてその去年の4月から今に至るまでずっと ほぼ1位を独占しておりますね。キリシタンの部門でアマゾンというそのところの本屋さん、日本の一番大きなインターネットの本屋さんなんですけども、そこをクリック、キリシタンと入れてカタカナで入れてクリックしてくださると私の本が一番にボンと出てくるんですね。先週なんかちょっと落ちてたんですね。他のところがちょっとなんか知らん買い込んだんでしょうかね。それでもすぐ元へ戻ってくるんです。私の本が遠藤周作をずっと下に押さえてですね一位になってるものを見ながら神様ありがとうございますって、その前に出したのが河内キリシタン人物伝という本を出しました。一つはですね、日本の教会っていうのはその幅が狭いのでですね、最初に野崎観音の仏像がボンと載ってるのを本を出したら神田っていうのはおかしい牧師だ、やっぱりおかしかったとこうレッテル貼られると大変なことになるんでですね、河内キリシタン人物伝、これは誰が見てもその台から見ても大丈夫な本としてですね、しかも命の言葉者から、しかもそのキム・ジュンゴン博士、CCC の韓国のですね、そのリバイバルをの原動力になった、韓国で世界で初めてでしょう100万人の集会をヨイドの広場で、1974年、エキスプロージョン74という大きな集会をその最初に韓国でした先生です。韓国で本当に多くの生徒たちから人々から本当に尊敬されているその先生が、その私の本のその推薦文を書いてくださったんですね。命の言葉者が誰か推薦文書いてくれますかって言ったんで、キム・ジュンゴン博士が書いてくれるよって言ったら本当ですかってかなり疑ってましたけれども、ちゃんと書いていただきました。ですからあれ韓国語に訳したらものすごいたくさん売れる本でしょうけれども、日本ではあまり、そのキム・ジュンゴン先生っていう、その推薦だけで本を買ってもらえるほどの本ではない。神田博夫の名前がガクンとプラスマイナスゼロになりまして、そういうような感じけれども、その2つの本を通して、皆さんの前に立つことができ、そして去年の12月、去年はその殉教者たちを日本でそのたくさんの殉教者出ました。その中のその主だった殉教者たちが副者として、カトリックでこの認定されて、その式があったんですね。でその特別な年であります。その年に、上智大学キリシタン文化研究会、これキリシタン研究の最高峰なんですけれども、そこの総会でですね、その発表会で私がその基調講演をするというそのことを頼まれまして、上智のそのキリシタン研究の本当にこう素晴らしい先生がですね、その上智の理事長をしている高佐先生という先生なんですけれども、その先生が私に 頼んだだけ違って、野崎の教会に来てくれまして、そして、野崎観音のことをですね、私から教えてほしいというので案内しましたけれども、で私その高佐先生にですね、その先生、その理事長のその先生がなぜ私をその基調講演の講師として選んでくださったんですかってこう尋ねたら、で私は先生のような方がですねそういうふうに言ってくださるだけで本当にこう感謝です、自分でなんで私をその選んでくださったんですかって、その時にあの本を読んだら最初はちょっとおかしいに違うかなと思いながら読んだけれども、その裏付けがしっかり取れている姿、そしてあそこはキリシタン研究の本当にこう最高の水準を持っているところでですね、私もキリシタンの勉強をするときにそこのところの影響を受けた先生方のその本を中心に学んできましたけれども、そういうような人たちはものすごくその文献にこだわるんですね。でその流れの中でまさかっていうその河内のキリシタンがたくさんいてたことはみんな知ってるんですけれども、野崎観音がキリシタンと関わりあるなんてまさかと思いながら読んだけれども、神田先生のその裏付けがしっかりと取れている姿を見たとき、私たちの残している、私たちが手をつけなかった分野がまだたくさん即地にあるんじゃないだろうか、文献上の研究はもうほとんどなされたけれども、もっと深いところでいわゆる文字化されないっていうんですかね、文献に残っていないそういうふうなところに、キリシタンのその姿を見ることができた。ですからそのこれからの私たちの残している やらなければならないところを神田先生がしてくださったっていうので、読んでくださった、本当に私感謝しております。そして皆さんの前に今日出てですね、私はやはりこういうような講演するときも牧師ですね、御言葉を読みたいと思います、ついつい説教になると思いますので、私は神学校で教えててもどっかで説教してしまう悪い癖がありまして、ルカによる福音書9章の、23節から25節まで、お読みしたいと思います。誰か開けた方、ルカによる福音書9章の23節から25節までお読みください。
ルカによる福音書9章の23節から読みいたします。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。
はい、ありがとうございます。ここで、25節の人が全世界を設けても自分自身を失い、また損したら何の得になろうか。この戦国時代、有名なザビエルが日本に、やってきました。その時に日本の宗教者たちは日本人がほとんど聞くのは、なぜあんなヨーロッパのような遠いところから1円の得にもならないのに日本にやってくるんだって。日本人はわからないんですね。いわゆるそういうふうな受けるよりは与える方が幸いだっていう、そのものを持ってないんですね。いわゆる人間の一番大切なものが何であるかっていうのは、いわゆるお金を儲けた、物を持っている、 いわゆるいろんなものをその持つことによって、成功したものとしてのレッテルを貼られる。私はキリシタンのこのことをお話しする流れの中で、この日本にたくさんのキリシタンと言われるイエス様を信じてた人たちがいてるんだということをもう一度こう学んでくるとき、私はクリスチャンになる前に歴史が好きだったんですけれども、そのどうしてもわからないことが一つあったんですね。それはローマの迫害。私クリスチャンになる前ですよ、ずっとわからなかったんですね。私のおじいちゃんは淡路島でその神主してました。そしてこれを言うとまた脱線するんですけども、その淡路島っていうのは蜂須賀の配下にあるわけですね。で本当はその阿波の徳島の阿波藩はその天皇側につくんじゃなくして幕府についてたんですね。けれどもおじいちゃんは神主をしてて、その明治になって明治維新のその志士なんですけれども、その淡路島をその朝廷側につくように画策した人間なんですね。ですからその徳島の藩にありながら、その蜂須賀家は幕府につき、その淡路島はその朝廷側についたわけですね。ですからある意味で、その勝者になってしまうわけですけれども、その流れの中でですね、明治になって本当淡路島は徳島県になるはずなんですけれども、喧嘩した相手なので兵庫県に組み込まれたんですね。そういうのは歴史があったりして、私のおじさんは真言宗のその戦前 の天皇、ね、昭和天皇の前で、その御前講義をそのしたという人物です。三宝院という淡路島で一番阿波の道ですよね。そのいわゆるその西国参りのそういうような流れの中のその真言宗の天皇陛下に御前講義をしたその坊さんなんですね。非常にこうなんか宗教的な、だから卒論の時に私英語先生と違って苦手でもう英語分からなかったんで、そして日本語で卒論書けるのないだろうか、そして一つは日本語でやっていける、そして私非常に興味のあるこの日本風土、この国において福音がどうしたら土着するだろうか、キリスト教が広がるだろうか調べたんですね。そして、その最初に来たキリスト教、そのザビエルの働きというのは対決型で伝道するわけです。ヨーロッパのその先進的な科学的なその知識を持って、日本の坊さんとですね、議論して、日本の坊さん勝つわけないんです。そしてみんな負けてしまうわけです。いわゆる口で負けてしまうと人間どういうふうになるかという、口でやっつけられへん、腹立ったグズン、ね、これが迫害っていう結果で終わったんです。私はその今言いましたベースがそういうふうなベースです。私の心の中ではそのイエス様のために命を捨てる、ああいうな迫害踏み絵なんて、そのイエス様ごめん言うてパッと踏んだら済むやんってね思ってたんです。クリスチャンになる前まではそのイエス様ごめんってね、大体ああいうふうな偶像礼拝に近いようなカトリックのシステムですから、その私は、ね、それを踏むこと自体は何とも思わんと思うんですね。もしそれは人間の作ったもんですから、けれどもそれを踏むことによってキリストを拒絶したするっていうことだったらそれは踏まない、そういうのはね意味を持ちます。けれども私クリスチャンになる前分からなかったですね。 ローマの迫害においても命がけで彼らは、そして殺されていくときに嫌だ嫌だ捕まるの嫌だって言いながら死んでいったんじゃないんです。賛美歌歌いながら、そして自分を殺す人たちを祝福する、そういうような生き方って何だろうか、どうもわからなかったですね。で、日本のキリシタンの歴史を見ても同じなんです。なぜ彼らは命を懸けてまで、私たちは命あってのものだ ね、死んだらどうしようもないないかっていう発想しか持てない日本人が、あのイエス様と同じようにその殺す人たちを祝福しているんですね。そのイエス様は十字架で父を彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からないでいるんです。ステパノもそのように祈りましたね、殉教するときに。そして、歴代のそういうような殉教者たちがみんなその殺す人たちを祝福してるんです。これクリスチャンの素晴らしい特権だと思うんですね。死が終わりではない。私たちは体を殺すことができても魂を殺すことのできない者どもを恐れてはならない。私たちは何が一番大切か、今老人社会になっております。そして今まで働いて、そして一生懸命できてた人たちは評価されます。しかし病気になり寝たきりになり人の世話になるようになったら、足手まといになるって言って、みんな本当にこう遠慮しながら生きているんです。粗大ゴミのように思っているわけですけれども、本当はそうじゃない。私たちは何かできるできないじゃない。イエス様のところに、イエス様にね、永遠の命を、ね、いただくためにどんないいことをしたらいいんでしょうかって尋ねた人がいました。イエス様はなぜ良いことについて尋ねるのか、良い方は一人だけだよ、良いことじゃない、良い方、永遠の命につながるのは良いことではない、良い方。彼らは殉教が良いことだっていう発想じゃなくして、良い方のところに降りたい、いつも良い方と共に歩みたい、良い方が私のために命を投げ出して救ってくださったんだ、その発想をいつも持ってました。これを忘れたらクリスチャンの善行すら自分のために、その善行を積み重ねて自分が得する、いわゆるそのことでしかないわけけれども、私たちは主のために、主と共に、主の手の中にあって、神様知らないかったらいくら素晴らしい成功したように見えても滅んでいくもの、しかしキリストと出会うということの素晴らしさを経験しました。この河内キリシタンのそのことについて、今日はお話ししたいと思うんですけれども、この河内の地方でですね、キリスト教が広がったというのを誰もほとんどの人知らなかったですね。で、私は野崎のところで伝道しております。そしてここがこの日本のキリシタンの中心地だったんだってね、言ったって誰も、へえってそんなことあんのってね、信用もしてくれないし話題にも上げてくれなかった、ずっと言ってた。今から2年前に私が大東市の50周年の記念の時に、三河キリシタンといわれる河内のキリシタンのその50周年の市政50周年の記念で講演をその依頼されたんです。その時に、私が野崎観音の話したら、頼みに来た人がですね、決まったわけじゃないんですけれどもって帰ったんですね。野崎観音がキリシタンの寺だったというようなことを言うような変な牧師の講演いうのを危なかして、させられへんというような感じでね。で、そのまま何にも連絡がありませんでした。けれどもその来た人がね、その2年前のその大東市史にね、大東司法にその一面でね、野崎観音の 釣り鐘の中にある十字架というような感じでね、その書いてるんです。野崎キリスト教会の神田牧師はそのすごい話をしたっていうね。そして私は信じられへんかったけれども、その先生の言う通りずっと歩いて、そして調べたら、その他のお寺のそのところにも鐘に十字架が入ってる。これは神田牧師の言うことは本当だ。そして今年のその50周年の記念行事でそれを神田牧師が講演してくれる。壮大なロマンというような表現でね、書いてあるんですね。で、私が、私は野崎観音の鐘の十字架は私見つけて知ってるんですね。で、その人がみんな鐘の中ずっと探したんですね。いろんな鐘をね、他にも入ってんのかな、なんか他全然入ってないわけですね。そういうのは傷、彼らは最初傷と思ってたんですね。でも龍美寺というその市場のあて隣の町のその同じ曹洞宗のお寺にも鐘が入ってる、十字架が入ってるんですね、鐘の中に。同じ場所に、しかもそれを作った人は同じ人物、枚方の井文字田中っていう人がその作ってるんですけれども、その同じ人物が同じ時代、しかも曹洞宗のその龍美寺の坊さんはその野崎観音で修行した坊さんなんですね。ですから横のつながりが、そして鐘がそのね、そこの鐘は龍美寺も野崎観音も、これ珍しいんですよ、誰がいつついても構わない、自由についていいんですけれども、去年の正月、元旦の4時に、着いた時に月棒のあれがボルト外れてて落ちてきたんですね。そして救急車で運ばれたんです。そういうようなことがあって、野崎観音はその使わせてくれなくなりましたね、今ちょっとその安全のために。そういうような流れがあるんです。本来はいつでも自由に誰でもつけるかね。だからあそこに隠れキリシタンたちが十字架をその刻んだことを知っている人たちは、あそこから打たれる鐘聞きながら、いつの日にか信仰が自由に持てるということを夢見たに違いないと思うんです。そしてこの河内のその地域がキリシタンの聖地だったと私はずっと言ってきたんですけれども、誰も信じてくれなくて、去年大学の東大の名誉教授の五ノ井先生というキリシタンの研究の本当にこうトップクラスの先生なんですけれども、その先生が大東市に来て講演してくれたんですね。私の講演以来、こうあの辺がその野崎も周辺、そのキリシタンで町おこしをしようという三賀会という、三賀キリシタンの三賀会というのを野崎教会で使わせてもらえないかな、人がたくさん来るようになって野崎観音野崎教会でできなくなって、で使わせてくれないかなんかでいいですよって言ったら、その共産党の議員が3人ぐらい、来てるんですね。で去年のその列腹式に共産党の議員も、行ってるんですね。わざわざ私が行ってないのに、彼ら行くんだってね。この町おこしのためにこの三河にこんだけ命を懸けてた人たちがいてるんだっていうね、共産党の人たちですが、迫害されたって、ね、命がけで迫害された、カニ高専やないけれども、今なんかこの彼らの中にもクリスチャンのその意気込みのすごさ、ね、そういうふうなことを思いながら、そしてその先生がここはキリシタンの聖地でねって言ったら、もう完全にみんな町おこしのためにキリシタン使おうってね、なんかこう間違ってるぞとか思いながら、今私もキリスト教の牧師としてそういうな中心的な立場を得ることができていることを感謝します。この河内のキリスト教の始まりはもちろんザビエルがやってきて、ザビエルが京都で伝道したいという願いがあったんですけれども、戦国の京都で戦乱の中でいわゆる統治能力が天皇にも将軍にもなかったんで、その 山口に退くわけです。そして山口で一人の人物が救われました。ほとんど目が見えない、片方は全く見えない、片方は弱視、そして足が不自由な、その足を引きずりながら歩いているロレンソ良妻という琵琶法師でした。そして琵琶その弾きながら、ベンベンって弾きながら平家物語を歌って、そして語って、軒付けをする、手の良い古事記ですよね。でそういうその人物がそのザビエルと出会って彼はクリスチャンになるわけです。この人物私尊敬するんですけれども、この一人の人が7000人ぐらいを一人で導いたというような人ですよね。で九州と名古屋の間を6回ぐらいは少なくとも記録に載ってるだけで行き来した人ですよ。目が不自由で、そして足が不自由で、そして顔がもう本当に醜い顔だと書いてあるね。そういうふうな人物みんなキーに感じたとされ、彼が来た時、しかし彼が説教するとみんな急にその引き込まれて、そして、その彼がですね、その関西で働くのは一番初めにその京都で伝道しようとした、そのザビエルからあと9年ぐらい経ってからですね、その京都伝道を志したわけです。しかし、比叡山とかそういうふうなそのところの仏教勢力に迫害されたりして、そして、松永壇上っていうその人物たちと手を組んでキリシタンをその京都から追放する画策をした。そしてその流れの中でその三好長慶の頭脳という結城忠正という人物、そして清原の劇、これ、その神道の吉田神道のその確立した人の孫さんなんです。そして清原の劇というその公家さんなんですけれども、その人の娘さんがお糸の方、後に信仰を持つんですね。お糸の方っていって、その細川ガラシアに洗礼を授けた人になるんですね。その お糸の方のお父さん清原の劇、そして、高山右近のお父さん高山飛騨守、この3人がその都からキリシタンを追放するため、その宣教師を追放するための画策のリーダーとして選ばれたんです。そしてその飛騨守、高山右近のお父さんなんか非常に武闘派ですから、その就労にしてやっつけるじゃなくしても首切ったらいいやないかという、そういうようなね、ことを言ってたその過激派のお父さんけれども、そのキリスト教のその就論をして追い出そうけれども、キリスト教のこと我ら聞いたことじゃないじゃないか。そして、そのちょうどその奈良の松永壇上ですから、その奈良のお城を持ってましたから、その多聞城のところの用事でその出王子という信仰を持ってまなしのクリスチャンが来てたんですね。そしてそのキリスト教の話をちょっと教えてくれってね。でそのいわゆる宣教師と就論をしなくてはならないってね。いや私は信仰を持ってまなしでそんな教えることなんてできませんけれども、私はこうして救われたんですよっていう話したんです。それ聞いてそのちょうど高山君のお父様は いなかったんですけれども、その2人の人物が感動してしもて、信仰を持ってマナシのあんたの話聞いただけでも素晴らしいから、宣教師の話聞いたら信仰を持つように多分なると思うよっていう感じで、そんでも彼がパウロのようにキリスト教弾圧のリーダーたちであったのでですね、宣教師は堺にその当時逃げておりまして、堺からこっち来るときにですね、そのやっぱり宣教師 その命が大事だから、ちょっとロレンソ良妻が使わされたんです。そして彼が説教を聞き、彼ら信仰を持って洗礼を受けるっていう、本当に信仰を持ったっていうね。その彼らの 中で洗礼を受けたその人たちの中に、その結城忠政の息子結城左衛門の城という四条の宛ての、 その領主であったその人物、息子がも洗礼を受けるわけです。そして帰ってきて、クリスチャンの人たち分かると思うんですね。救われた喜びをみんなに何か話したいんですね。私は奈良で信仰を持ったお父さんと一緒にね、洗礼を受けたんだっていうね。でみんな会う一言に言うから、その飯盛山のその三好長慶長家がですね、そんだけ言うんだったら、もういちいち一人一人に言わんで、その宣教師か誰か連れてきて講演せえってね、説教せえって、そしてみんな私集めてあるから、そこでキリスト教の話せえってね、言ったんです。そして、その飯盛城、飯盛山の頂上にあるその三好長慶のそのところでですね、講演をした。その足の不自由な、目の不自由な、そのロレンソ良妻が杖を片手にその山に登って、そして、みんな奇異に感じた。非常にその風貌がですね、醜い風貌で、本当にこうその人物が語るけれども、語ってその73人が洗礼を受けるんです。集団洗礼を受けて、しかもその73人のキリシタンはですね、その中に三賀城主、三賀頼輝、若江八王城主、池田丹後の神、乗りました三木半太夫。この三木半太夫っていうのは、城を持っていないですけれども、26世人の三木パウロっていうね、日本人のリーダーだった、あの人のお父さんなんです。素晴らしい、人物なんですけれども、そして四条のあて田原城主、田原レイマ、河内長野の烏帽子型城の城主、伊地知文太夫などの城持ちのその武将たちが、その73人の中に入ってるわけですね。そしてその後60人の人たちが信じたり、いろんな人たちがもうバタバタバタといっぺんに、信じるようになってきたわけです。ですから急に一気にその河内地方がキリシタンの聖地になり、三賀というのは大東市の私の住んでいる地域ですね。三賀と四条のあて岡山のそのところは、一人の異教ともなかったと言われるほど、完全にキリスト教のその町に変わってしまうわけです。そしてこの河内キリシタンと言われる集団はですね、その八尾若江の城主の池田丹後の神も含めて、そして河内長野のその殿さんも含めて、この高野街道がずっとキリスト教のその広がるその場所になってくるわけです。そして河内キリシタンのそのテリトリーっていうのは、堺まで、いわゆる淀川から堺のところまでが河内キリシタンの領域でした。その当時はまだ高山右近が高槻の城主ではなかったんですね。ですから非常にこのキリスト教が栄え、そしていわゆる京都で迫害があったりしたら、その河内のキリシタンたちが守った。そして堺に九州から上陸したりすると、その高野街道を通って、その京都に行くその途中、いつも彼らは中継基地であったわけです。そして宣教師たちを歓迎した。ですからロレンソ良妻が来た時にはですね、まだキリスト教って何かわからんという、そのそういうふうな思いを持ってたんですけども、一人の異教徒もいなくなって、いわゆるその次のぐらいの年にね、次ぐらいの年の宣教師の記録を見ると、その堺から来るときに、ちょうどここちょっと向こうぐらい行ったところから、その当時は大和川がまだ堺に流れてませんので、こうカーブして 大東市の方、四条なての方へざっとこう流れているわけです。ですから洪水が起こってこっちに流すようにしてしまったんですけれども、ですから大きなあの辺一帯は沼地であったわけですね。ですからその三河寄りてる三居のその息子万所がですね、迎えに来て13歳ぐらいの少年なんですけれども、その鎧兜に身を包んでです、鉄砲火縄銃を担いで、そして、その宣教師を迎えに警護に行ってるわけですね。でそのもうこちらから船に乗って、その恩寺川の方でしょうか、その玉串川の方を通ってこう福の池の方、四条の宛の方に行く間に、そのもう夕暮れになって、飯盛山のお城に行くためにはですね、暗くなった時に、その籠かきが6人、そして上から松明を持った人たちがちゃんとその宣教師の来るの安全をですね、守るために、松明でちゃんと火をかざして歓迎したっていうね。ですからロレンソ良妻は本当にこうどこの馬なのかわからん厄介者というのも変なのが来たなっていうような感じで表現書かれています。しかしその1年後2年後のからの宣教師たちは本当に、その素晴らしいそのお客さんを迎えるようにですね、最大級の歓迎をされていくようになったわけですね。そういうふうな姿を見たとき、このキリスト教の中心地のになったその五ノ井先生も、このむしろその時代は九州よりもこの河内地域の方がそのヨーロッパと直結していたっていうね。というのはその九州は都から遠いんです。九州で何があっても日本の政治とは直接そう関係がないんです。けれども三好長慶のこの河内の支配はその政治、日本の政治に影響するポジションにみんないてるんでね。ですから非常にこうそういうような流れの中においてはすごい、キリスト教が広がったということができると思います。そして、奈良での流れの中で、この河内に中心が移ってきました。そして、その1563年にその飯盛山で洗礼を受けたと私は思うんですけれども、4年の先日もあるんですね。その奈良でその洗礼を受けたのが1563年なんです。これははっきりしてるんですね。けれどもその時に、河内にリバイバルが起こり、そして高山右近のお父さん飛騨守のそのところもリバイバルが起こり、そして、その自分の灰原の方のお城で素晴らしいことが起こった時にお父さんはですね、そういうな殺してしまえというような人物だったんですけれども、自分が信仰を持って救われた喜びでですね、自分のふるさとその野瀬の妙見さんのあっちの方の高山のその里にも伝道したいっていう、もう方々にみんな燃えてきたら、そういうな立場の人ですから、友達とか関係社がいろんなところに行ってるんです。そして宣教師は今まで迫害されるのでこう大変だったんですけれども、もうこっちも来てくれ、あっちも来てくれ、ですから、ね、牧師も収穫は多いが働き人が少ないいうような、 ですからその宣教師の記録もう自分らでもうどうやってるのかわからんいう日にちのずれとかいうのがあるんですね。あんまり忙してあそこも行ってここも行って、どこの集会のどれしてるかいうのが判断、ちょっと記録をこう送るのをその破ってたりね、なんかしてるんです。ですから本当にその信徒が増えて増えてというような状態がその時代起こりました。大東市は3000名のキリシタンが、市場のあて岡山が2500名が、大体の人数ですね。八尾でも最初は600人が800人になってきました。そして大体この河内地区が堺までが教区として6000人から7000人のキリシタン集団が築かれていくわけですね。でこの後摂津の高山 ウコンのその流れとでかなりのいわゆる勢力を持つことができたと思うんですけれども、その流れの中で、サンガの教会が非常にキリスト教の栄えた中心のところでですね、私野崎から来てますので、そのサンガの教会の戦場の復活祭パレード、私は本の中でですね、野崎観音、ね、野崎参りは復活祭の水上パレードかっていうね、クエスチョンマークバーンってね、あの表紙のところで書いてある。あの三河寄りてる山頂は富古の大池という大きな池がありまして、そして15年間盛大に戦場で復活祭を行ったんです。この三河の教会富古の大池での水上パレードが一番有名な復活祭だったんです。キリシタンの歴史の中でね、260席の飾り立てたその船にお客さんを招待して、殿さん自らが招待して、そして、その漁師に網を打たせて魚を取って、そこで料理するんですね、すごい豪勢なその復活祭がありまして、そしてその200席の昔この河内の方に船がレンコン畑がたくさんあった時には小さな船がありました。ああいうふうな船が200隻出て、そしてそれを見物するんですね。そして共にみんな一人の行き方もなかった状態ですから、みんなが復活祭のお祝いをするわけです。見物に合わせて2000名ほどの人々がその富古の池で復活祭をお祝いして、その15年間続いてきたわけです。そしてこのことを分かっていただくと、次の富古の池でのその復活祭のことを頭の中に入れてくださると、残りの時間をですね、野崎観音の謎に移りたいと思うんですね。そしてその河内キリシタンの成長の流れの中で非常に興味あるのは、1605年の記録では、日本のキリシタン、クリスチャンの数は何人ぐらいだったと思いますか？いろんな説があるんですけれどもね、一番多い人は100万って言ってます。だいたい75万だろうっていうのが今通説になってます。75万人のキリシタン。そのことを考えたとき、今日本のクリスチャンの数は何人ぐらいですかね。私たちは恥ずかしく思います。そして今は1億2500万ぐらいですかの人口がありますね。けれどもその当時1600年、関ヶ原の終わった後の日本の人口は1500万で75万人のキリシタンがいた。しかもそのキリシタン大名と言われる人たちはかなりの力を持った人たち、特に、キリスト教の信仰を持っている人たちは医者とかね、その本当に先進的ないろんなことを学びたいっていう、その非常にこうそういうような人が多かったので、結局成功もするわけですね。この世においてもやっぱり尊敬される人、成功した人になるわけですけれども、そのような状況の流れの中でキリシタン弾圧が秀吉の時代から始まりました。それまでは秀吉はキリスト教、信長が殺された時に彼は大きなショックを受けるわけですね。いわゆる自分の一番身内の者が、下克上の時代ですから仲間からいつ殺されるかわからんっていう不安、誰を信じていいのかわからないっていうね、自分も天下を取ったけれども不安定な状況の中で、大阪城のあの秀吉のお城の中に宣教師たちが招かれたことがあるんです。そしてその時にその神女まで全部見せてもらった。大阪城のその本丸の中は女性以外入れないんです。そして、その本丸の中で その事務方として仕事してるのは全部クリスチャンなんです。すごいですね。そのクリスチャンのその女性が大阪城の本丸で事務方の仕事、あの人は奥さんたくさん奥さんというんですかね、女性をはべらしてたんですけども、その人たちと違ういわゆる事務方の人ですね。そして、大阪城の中ではなんかキリシタンでない人も洗礼ネームでね、そうなんか流行ってたらしいですよ。ね、ガラシアとかなとかいうようなそういうな呼ぶ洗礼名、キリシタンの人たちが主だってその采配を振るってた。そして、その高山右近やその愛良さというそういうような人たちを側近にいつも置いてたわけです。キリシタンは裏切らないっていうのは、その伊丹城の荒木村重のことでですね、の時でも本当にいわゆるその上の人を裏切ることはない、罪を犯さないっていう、そして、そういうふうな卑怯なことはしないっていうことを秀吉は知ってた。ですから自分のいつ首切られるかわからない時代、一番信用できたのはキリシタンだったけれども、九州を平定した最後に彼はキリスト教の弾圧を始めるわけですね。宣教師追放命令を出すわけです。それからキリスト教の迫害が公になってきて、そしてそれは秀吉の単なる怒りのようなものがありますね。そのロレンソ良妻という人は非常にこう信長とも親しかったし、秀吉ともツーツーのような感じで話しすることができる。彼との会話非常に面白いのがあるんですね。大阪城を建てた時に教会を四条の後の砂の教会を、美しい教会を、そこの大阪城の土地をもらったんで、そこに教会を建てたんです、移したんですね。そして、その時に、秀吉が訪ねてきた。その秀吉がですね、ロレンソに女性何人でもその目取ってええというようになったらわしもクリスチャンになるんやがなとね、キリスト教の掟がある以上わしはクリスチャンにならんとね言うわけよね。ならロレンソ良妻って非常に面白い人でね、殿、私が許してあげましょう、キリシタンになりなさい、洗礼、受けてキリシタンになりなさい、そしてあなたは地獄へ行きますけれども、あなたが洗礼を受けてそのクリスチャン、キリシタンになったって言ったらたくさんの人が安心して信仰を持つでしょ、非常に面白いユーモアのあるその人物だなって思いながら、本当に神様の働きのために九州とこの間を、その時代目の不自由、体の不自由っていうのはそのちょうどね、平戸と行きつきの島の間、平戸の今橋かかってますけれども、その平戸の方の橋の真下に4軒ぐらいの家があります。漁港という港というより本当にこう4軒ぐらいしかその船生活できないような、そこでロレンソ良妻生まれたんです。非常に貧しいそのところの漁師の家に目の不自由な体の不自由な子供が生まれた。その時代みんな間引きしたり殺したりしてたんです、口減らしのために。けれども本当にその親って偉いな思うんですね。あの時代その堺の町で子供の死体があの堀に浮かんでるんですよね、赤ちゃんの死体が。そして宣教師その捨てられているその子供たちのその死体を見ながら、またその船の近くにポンとこう海岸のところにその捨ててるまだ息があるその子供たち見て、これを引き取るその捨てるそういうのは捨てて犬のがその食べに来るというような、そういうようなところから救ってあげたいというようなその気持ちで、教会の前に預かります子供を、その殺すんなら ここに置いてくださいっていう、その案を出したら、日本のキリシタンがそんなことしたら、もう明くる日見たら子供たちがぶわーっとここに捨てられますよってね、それでもいいってね。そしてそのキリシタンの働きは九州においても、その関西の方においても、堺だけでも、そのハンセン病の病院、個人、そういうふうないろんなものはたくさんあったんです。そして慈悲の会っていう、慈悲を持ってその人たちのお世話をするっていう会が結成されてきたんです。ですからキリスト教のことを後に迫害する人たちがキリスト教を弾圧する流れの中で、キリスト教のことをボロクソに書いてる本がたくさんあるんです。その本の流れの中でキリシタンたちがやってきた、孤児たちを助け、そのハンセン病の人たちに手を差し伸べている、その姿は彼らもその評価してる。クリスチャンの素晴らしさっていうんですかね、私はその隠れキリシタンを調べているときに、この慈悲の会というのが、その組織が迫害されて殉教した人たちの家族を守るとか、そういうふうな形をなって、最後はキリスト教の宣教師もいない、その指導者のいないときに彼らが指導者になったんです。そして慈悲の思いを持って、だから行き着きとか、その平戸とかそういうようなとこ行くとね、地下のその隠れキリシタンの組織の中で G 役とかね、おじ役とかいう役があるんですね。私は長老格の人やから G 役とかおじ役だと思ってたんです。私だけでなくてみんな思ってたと思うんですね。しかしこの G 役とかおじ役っていうのは慈悲役から来た訛りではないだろうか、最近では言われてますね。いわゆるだからこそキリシタンを捕まえたら、訴えたら、そのバテレンは銀500枚もらえる、莫大な金ですよ。そのもう膨大な、一夜にしてその何千万っていうお金が自分の手に入るっていう、そういうふうな金額の金を百姓であれ誰であれもらえるんですけれども、隠れキリシタンたちがあそこにいてるなってみんな分かってるんです。分かっても誰も訴えない。なぜでしょうか。彼らの素晴らしさを認めざるを得ない。ただ単にそれだけね、本当に悪い人たちと思ったら訴えますよ。訴えないと5人組制度で自分も殺されるんですから。そういうふうな、私はですね、キリストにある人生、キリストの中に生きる人生、キリストの作品として神様の霊に満たされ、キリストの香りが放つことができるようになった時、敵ですらこの神の素晴らしさを認めざるを得ない。迫害する人たちが殺しているときに途中でギブアップするんですね。その何人も殺してきた人たちが、そのもうこんないい人を殺すのを代わってくれ、もう私到底できんというね、そういうふうなのが方々で出てくるんです。今まで悪い人だから殺せたんですけれども、しかしこんないい人をなぜ殺さなくてはならないんか、その流れの中で、このローマのにあるんですけども、イエズス会のジェス教会というところで、ゲンナ の26世人の殺された場所から150歩下の方のところ、今の広場のあるところでしょうね。そこの一番左の端がサンガ・アントニオという人物です。サンガ・ヨリテル三教の息子さんなんですけどね。でこの人は私大好きなんですけれども、この人進学校にいててクビになったんです。彼は頭を患っていたって言ってね、私 その素晴らしいなと思うその宣教師のリーダーっていうかね、巡察師が、この彼が頭を患っている、 クビになったんですけれども、けれども彼の殉教の言葉というのはパジェスという人が褒めてるですね、みんな感動してですね、そしていわゆる進学校を辞めて、お嫁さんもらってその結婚したんですけれども、お嫁さんもここで首切られて夫婦ともに死んでるんですね。これが三河の殿さんの息子です。そしてこの富古の池っていうのはね、この御地川を通ってこのここにかなり広い、そしてここに、新海池があったわけですね。そして河野池神殿という、ね、駅があるんですけども、これ埋め立てして税金がかからんように免除になるわけですから、そのここで大金持ちたちは埋め立てて、行くわけです。そして川が堺の方に流れるようになって、ここが水がだんだんなくなってきて、今のような状況になってます。ですから昔のイメージはなかなか浮かばれないと思うんですけれども、その私は高山右近のその里であった茨城の山奥に隠れキリシタンが大正時代までいてたんですね。でその流れの中で、その河内のキリシタンたちはどこで潜伏したんだろうか、隠れたんだろうか、ふと思ったんです。そして、これ野崎観音なんですけれども、ここに八田山というその処刑場があったんですね。一般の処刑場です。そしてこのところでキリシタンも殉教かなり殺されてるわけです。そして野崎の教会十字架ここにこれが野崎の教会なんですけれども、その目と鼻の先にあって、そしてこのひょっとしたら野崎観音って関わりあんの違うかなと思い始めたんです。でこの野崎観音が立ったのは大阪夏の陣終わってから、青岩和尚という人物がやってきました。そして野崎観音を立てるんですけれども、この一番簡単にこの地方がキリシタンの その栄えたって誰も信じてくれないのでね、一番簡単に説明する方法、一番古いキリスト教のお墓が、キリシタンのお墓がどこにあるか知ってますかって、みんな長崎かな九州かなって、2002年まではこの八尾であった、八尾の駅の南の方、近鉄の駅のすぐ南のところにある西郷墓地で発見されたというか、そこのマンションの墓っていう、これがその本能寺の変の1週間ぐらい前ですかね、10日ほど前のこの日にちが打ち込んだんですね。でこれは一番古いお墓だったんです、日本でキリシタンの。けれども、2002年の2月ですかね、バレンタインの日、私あんまり日を知らんんですけど、バレンタインの日にこれ見つかった言うて、この発掘した野島さんに親しいんですけども、この野島さん発掘したんですね。で十字架が出てきて、あれこう調べたら、これフロイスの記録に載っている人物、このフロイスの記録に載っている人物、それまではそのヨーロッパの文献しかここがキリスト教が栄えたっていうのは載ってないんですね。ほとんど日本の文章はないんです。ですから史上のあて史詩を書いた人物がですね、こんな何にもないところでキリスト教が栄えたってどうやってみんなに言ったらいいんだろうか、わからないけれども、ヨーロッパの文献にはそう書いてあるから、けれどもそういうふうなキリスト教がここまで栄えてながら、その根拠のなるようなものはほとんどない、噂もない、そういうふうな徹底した弾圧のすごさ、いわゆる国家権力でそれすら伝えられなかったっていうのは、そのことの方が恐ろしいっていう。そして この国内最古のキリシタン墓碑ですね、田原城主、その一族の墓が出てきました。ですからフロイスの記録に載っている人物ですから、彼の記録の真実性が裏付けられたわけです。これは史上のあて その歴史民族博物館で、その保存されています。そして野崎大東市にはキリシタン数珠といわれるロザリオだったのを改良して作っている。私この家に行って鑑定を依頼されましたけれども、この3つあるうちの2つまでがこの河合さんの家にあるんですけれども、これもうボロボロになってね、そのなんか鉛のようなもんで作ってるんでね、もうちょっと動かすと剥落するんですね。でもこんなゴミで捨てようかなと思ってたけど、貴重なもんだと教えられて、その今保存してますって言ってましたけれども、その四条の宛ての三河のお城のすぐ近くにあったんですけど、今は四条の宛てのところにあるその土蔵の壁の中からこれ見つかったんですね。壁の中に塗り込められてたんです。ですから知ってる人だけがそこにあるの知ってて、いつの間にか忘れられてしまったという、そのあれですね。で、私はこういうような形で、その隠れて信仰を持ってきた人たちがいているはずなんだという、その流れの中で私は野崎観音が1616年ぐらい、大阪の陣が終わ、夏の陣が終わって、そして、そういうふうな時に青岩和尚という人物がやってきたんです。そして野崎観音の前の住職、かなり高齢で亡くなりましたけれども、3歳の時からずっと野崎観音に似てた、その住職と親しなってですね、その親しなってくるとその嫌なことも聞けれるんでね、向こうに彼もここはキリシタンの土地であった、神田先生誰に聞いていいのかわからんから、神田先生一つ教えてくれやっていう、こういう話の会話から始まったんですけれども、この青岩和尚っていう人物ってどんな人物ですか言ったら、宇治筋を全くわからん、死んだこともよくわからんなって、ね、そんなん寺のね、その廃墟になってる寺を再建した寺にとって一番大切な人物が宇治筋をわからん、いわゆる生まれわからんでも死んだことぐらいわかるやろっていうね、あんまり知られたくない人物違うかななんて勝手に思いまして、で、もう一つここは曹洞宗のお寺ですから、その住職にキリシタン調べてると、その禅宗の坊さんがたくさんキリシタンに変わってるのね、なんで禅宗の坊さんはこんなたくさんキリシタンになったんですかって、なんかそのよかったらその一方和尚も教会にどうぞというつもりでアプローチしたんですけれども、で彼しばらく考えながら、そりゃそうやな、この禅宗ではな、その宣教師なりその牧師の話聞いてそうやと思ったら、それが悟りや、禅宗では悟った道を進む、これが禅の道や、だから他の人と全然関係なしに、そのそうだと思ったらその道いかんかっていうね、彼に励まされて、日本のクリスチャンに対して、また日本人で弓道中で、私は仏教、私の家は仏教ですけれども言うてる人に、そうやってね、先生のメッセージ聞いてそうやと思ったら、その道いかんか、これが仏の道やとね、思いながら私も言うんですけれども、そして分かってたんが、ここその青岩和尚と本当に分からん和尚が来てやったんです。そしてね、ここで拝むと、ここが今はね、JR の駅はこっちやると、ここからの方が道中心なんですけど、もともとはこっちの道が本当の道なんですね、南からの。そしてここで手を合わすと、八田山、覚えてますか、処刑場に手を合わすんです。それが野崎観音の流れなんですね。そしてこの時代に、これに河内の名所図が書いてあるんですけれども、野崎観音天皇社と書きながら、ここにね、千王寺、小さく、これ大きなお寺なんです、千王寺、
けども小さく書いて、この裏にある小さな太子堂の方が大きく書いてあるんですけども、太子堂というのが書いてあるんです。で、ここに、京極高友、高知と書いて、高友という京極の殿さんが、ここで徳川の城を、大阪城を再建する、夏の陣で焼けた、その時に石の切り出しの普請の奉行をしてた、働きしてたんですね。でこの京極の殿さんというのは、京極この人のお兄さんもそのキリシタン大名なんです。でこの人、その京極高友とそののお母さん京極マリアっていうんですけども、そのお父さんも洗礼を受けてるんで、安土城でね、あのところで、その京極マリアというのはすごい信仰の人だったんです。そして息子2人キリシタンにするんですね。そしてその京極のそのマリアは自分の兄弟は浅井長政なんです。そのお市の方のご主人ですね。だからあの3人のその淀君のその3人の姉妹がそのお初はキリシタンになるんです。京極高友が導いてね。そしてお兄ちゃんとその結婚するわけですね。でお兄ちゃんも導こういうんで、お兄ちゃんも洗礼受けるんですね。そしてこの徳川家康がキリシタン迫害をやってる最中に、京極マリアはキリスト教の集会してたんです。宣教師招いて、とんでもない人ですよ。けれどもいわゆる豊臣家とも徳川家とも宮中ともみんな関わりのある京極マリア手つけられなかった。最後にはもう丹後の方へ行ってくれ言うて、ついに生かされるんですけど、そこもそのキリスト教の集会を宣教師招いてしてたというね。でその出尾郷結城っていう今度副社になった殉教者、この結城っていうのはこの地域の資料のあての地域の名前でしょ。その結城忠政とかこのこういう流れ、その人が宣教師としてその迫害の中決死の覚悟で戻ってくるわけですね。で彼は伏見と堺の間の伝道を任せられてたんです。そしたらこの高野街道を行き来 してるわけです。そしてここに京極高友っていう彼のいてるっていうことはキリシタンたちが守られるっていうことです。そしてここに青岩和尚っていうその人物がやってきて、ここにこれを建てた。その辺聞きながら、そしてその大東志士にはその野崎観音の住職も言ってた、観音先生ここはな原名沢とかね払い沢とか言うんやって。払い沢っていうのは払い磯からなまったん違うかなって向こうが聞いてきたからね。あ、司法にもそう書いてます、あ、じゃあ志士にもそう書いてますねって。この払い磯でその時までは、まあ、そうか、そういうようなことは知ってたんですけれども、住職がね、神田先生この下のこの地域がね、小技名は地獄だに言いますねんっていうね。これ地獄でここ天国、ね、そしてここで手合わすと天国に行った人たちを手合わすわけですね。思い浮かべる。その流れの中で殉教者たちは払い磯のお寺にお参りに行きますっていうのが最後の別れなんです。天国に行きますよ、さよなら、また天国で会いましょうね、払い磯のお寺に私たちは行きます、これが最後の別れ。ここが地獄谷でなかったら私はそのことは、ね、これはっきりと私の確信を持つことができました。そして時間飛ばしましたねはい、そして野崎参りは屋形船でという、そういうふうな野崎参りが出てできてくるんです、その後ね。でこれで思い浮かべるのはみんな多分船でみんな進んでいく、4月の1日から8日まで、昔はしてた、今5月の1日から8日までになっています。 その去年までは、あの一昨年までは10日までやったの、5月1日から10日までね。けれども警察が、あのそんな長い間一つ の, 教あの お寺のために警備バッとせんならのかなわんから、もうちょっと短くしてくれっていう、でもノー言うてたんやけども、その月金が落ちて怪我して救急車で入る責任問題のあれ あったんで、それから8日にすぐか去年変わったんですね。そのこの野崎参りは館船で復活祭パレードと結びつくわけです。そして野崎参りは今はそういうな線をあんまり出してないですけども、無縁教の弔いなんです。無縁仏を弔うお参りが野崎参りなんです。そして復活祭にそれを一番復活祭の多い4月1日から8日にもぶつけてくる、思いませんか。誰が無縁仏って言ったら、あそこで処刑された人たちです。その無縁仏を弔うためにあれだけたくさんの人たちが春やってくるっていう。そして私は最後にこの野崎観音、ね、これはあの本尊なんですけれども、その出尾行きっていう人があの非常に伝道熱心にして、その青森まで伝道行ってるんですね。その救援したりいろんなこう活動してる。そしてここを特にここを中心として行ってたんですけど、彼がその迫害の最初の時に向こうにあのマカオに渡って、そのこれマカオの観光地になってますけど、ここのところにね、その7つの頭を持つ竜を踏みつけるマリア像なんです、これ。そしてね、7つの頭を持つ竜を踏みつけているマリア像を見てきた人は雪デオゴ雪なんですね。アナズリの刑で、殺されてしまいましたけれども、殉教しましたけれども、その彼がいてた時にこれができているわけです。彼はこの、あの手伝い、工事の手伝いをしてたと思うんですけれども、そのことと、これあの久留米の教会の先生の家に置いてあるんですね。あの KBI で教えてたら、僕どこに変なのあるんね、踏み絵かなんかよくわからんねんけども、これキリシタンのもんでしょうか。ずっと代々あそこの地域の人でね、あの蛇をね踏みつけているマリアさんですよね。後ろに十字架刻まれてました。踏み絵かなと思ったけれども、そんな間もしてないから家で大事にされてたもんです。ですからこれはキリシタンのもんですよ。ここにここで7つの竜を踏みつけるマリア像、そしてここは蛇を踏みつけるマリア像、そして野崎観音の、ね、これを本の一番表紙に持ってきたすごさですね。そしてね、竜に、日本では竜に乗ってるって言うけれども、竜を踏みつけている、蛇も竜も基本的には同じですね。その野崎観音が竜を踏みつけている同じパターンじゃないか。そしてこの時にこれを見てきた人物が、その京極高友と西岸和尚とともにここで何かしたんじゃなかろうか、そういうのは思いながら、野崎観音の鐘の下に、外にあの由緒西岸和尚がどうしたとか、どういうふうにして再建したとか書いてあるんです。中に首突っ込んだんですね。で、そのそれはあの俵霊馬の墓が出てきて、なんかこっちもないかなと思いながらね、そしたら中に十字架あったんですよ。ありゃーと思いながらね、最初はこれ傷かなと思いました。しかしその時に私はあのこの話をしたら、この彼が、ね、そんなバカなってね、この春の4月いうのはなって、そのお釈迦さんの花の日やって、ね、それ祀ってるんやって言われながら、そして彼がこの龍美寺のこれに発表して、龍美寺にもあんのって、私の方がびっくりして、こう向こうは神田先生知らんかったって言って、彼ね最近 恋愛はものすごく酒飲みなんですね。で恋愛はって大体2時ぐらいにいつも来るんです。だんだん早なってね、先々週はね朝から来てたんです。で感謝やなと思いながらね、でこの彼がこのこれも三好長慶の菩提寺である劉備寺なんです。ここにも同じ場所です。金作るところ、そして同じ金作りの人が作りました。そしてこの金が自由にいつでもつけるっていうのは、この昔の、ね、何にもない水郷地帯のそこの百姓をしている人たちが、未来の晩鐘じゃないですけれども、十字架のことを知っている人にとったら大きな励ましだったと思うんです。そしてその金を見つけた時、見つかる時は見つかるんですね。そして入り口のところ、南から上がってきた入り口のところに、私もう一対になって片方のところは摩耗して よく読めなかったんですけれども、よく見ると肥前の国、長崎ですよね、肥前の国平戸住、平戸に住んでいる神谷和三郎書いてある。大きな常夜灯ですよ、一対のね。であれと思ったんですね。肥前の国長崎、しかも確立したの一番多かった平戸の人がこの常夜灯をプレゼントしてる。あそこは水郷地帯で船でそのレンコン畑行くわけですよ、みんな。で方向感覚がわからないときにここの常夜灯が、しかも平戸の隠れ岸田の一番多い横のつながりがあったんでしょう。私はその行きつきの隠れ岸田を今調べている人たちがそのミックスした宗教になってしまっているという、確かにそうなんですけれども、他のところはミックスしてないんです。あまりミックスしてなかった、横のつながりのあるところは。だから教会っていうのは互いの連絡、互いに励まし合い、互いに交わりながら、俺とこだけは正しいとか言うてね、言うと孤立すると、間違ってても分からなくなって間違った方向に行ってしまうんですね。でも横のつながりあるところはちゃんと信仰が、形態が守られている。そしてお寺がキリスト教の寺だったっていうね、そんなことを言うとバカにされるんですけども、私寺でもキリスト教のここの寺のね、葛西にあるんですけど、十字架地蔵が見つかった、何週間か前の朝日新聞にも載ってました、夕刊にね。そのところの真向かいに、そこのお寺を その最初の坊さん、天の宗教、天宗教下法に書いてあるね、その墓地に。こんなん書いて大丈夫か、十字架地蔵もびっくりしましたけれども、ここの御神体御本尊は見せてくれなかったんです、ずっと。それでも3月の一番最後の日曜日、一日中見せてくれる神田牧師は、言うてくれたらいつでも連絡してくれたら写真撮らせてあげるよ言うて言うてくれてるような今関係になってます。この上みんな初めてね、隠れキリシタン研究会のために見せてくださったんです。この上を見てみんな驚いたんです。宣教師がマント着て立ってるんです。こんなんありってね、それは見せられへんやろうなって。その十字架地蔵もこんなんこんな変なものを見せられないと思うけれども、この宣教師がドーンと立ってるのね、こんなんは一般公開できひんです。けれどもね、公開してからそこは十字架地蔵の寺言うと書いてあるね、看板。もう今度はそれを売り物にする予定かなと思いながら、そういうふうにして、どんどんこう探しています。こういうの話すると、こういうような情報もあるよって言ってくださると幸いです。そして、最後にこの霊馬のお墓を去年おととしですかね、負の文化財として指定した先生がいてるんですけれども、その先生がそこの大学の教授もされてるんですけれども、その彼が高山右近の里、茨城のところでずっと研究してるですね、その時に中谷さんという隠れキリシタンの家と、その代々いて立派なものがたくさん保存されている家なんですけども、この人が隠れキリシタンはローマを介せず 直接天使と語り合う。いわゆる迫害が起こってローマから断絶されたキリシタンたちは直接ローマを介せず、法王様じゃなくして直接天使神様と語り合うことのできる信仰を取り戻したという告白してるんですね。私たちは本当にいつもいろんな試練があります。しかしどんな時にも主が共にいて全てを益に変えてくださることを知っていただきたいと思います。そして日本人がその仏教徒として、これあのお寺のことをいろいろまた後で、必要な人はこのいろんな制約が五人組制度とかね、寺受け制度とかいうのでがんじがらめにされたんですね。そしてこれみんなキリシタン迫害のために日本は総力を挙げてやってきた。そしてそれが染み込んでるんです。みんなそれすら知らないんです。仏壇はどこの家でも昔からあったと思うんですけれども、そうじゃない、室町時代の前にあった仏壇というのはよっぽど立派な家の人ですよ。ほとんどの人は江戸時代その初期に作った。そして月命日というのはあれでしょ、月命日なんてもともとないんですけれども、月命日にその仏壇を作ってそこへ行く、お寺が坊さんが行く、それは監視しに行くんです。お寺からキリシタンが出たら困るっていうので、隠れて信仰持ってないかな。一人が死んだら月毎月行けれるんです。二人死んだら二回行けれるんです。帰りを伏せ戻って帰れるんですね。一石二鳥のその流れの中で、いわゆる仏教も葬式仏教になってしまって命失ってしまうんですね。そういうふうな流れの中で私たちはその日本人が単に仏教徒ですよってじゃなくして、仏教徒にさせられたんですよ、迫害者の側にあなたも今 いてますか、それは間違ってるんだ、自分が本当にそうだなと思った信仰、その道を行くことこそ本当の道なんだということをね、私はキリシタンのことを調べながら、日本のクリスチャンが負わされているその大変なプレッシャー、同時に希望はたくさんの命を懸けたキリストのために本当に全てを失っても私は幸せですって言ってた人たちを私たちの信仰の先輩に持っているということを心から感謝します。一言お祈りします。愛する天皇神様、ありがとうございます。神様の素晴らしい時を与えてくださって、このような証をする話をする機会が与えられたことを感謝します。どうぞ神様、私たちの先祖たちがかつて燃え盛る信仰を持っていたことを覚えますけれども、国の大きな弾圧の中に私たちは影を潜め、隠れキリシタンのような本当に人の顔色を伺いながら生きているような私たちに変わりましたけれども、神様、人々を恐れるのではなく、主をあなたの御顔を見ながら主の喜ばれる道を進んでいくことができるように私たちに勇気と力と与えてください。そして知らずに拝んでいるものを私たちが人々に教えることができるように私たちに力を与えてください。勇気を与えてください。聖霊に燃やされて福音を伝えることができますように。尊き祭る主イエスキリストの御名を通して今日の礼拝を感謝してお祈りいたします。アーメン。長くなってどうもごめんなさい。これはね、これね、どこのお寺にもね、昔ルフしてたんです。これね、これ見るとよく分かるんですね。ね、これ徳川家康の名前で出されてるんです。そしてキリシタンいうのは死に入るも焼けないですね。そして水に入るも溺れない。そして血を流すことを成仏とする、ね、いわゆる死を恐れない人間がいてたら、これ吟味しなさい、よし取り調べっていうね、あの時を取り調べ、キリシタンとして取り調べられると無罪になるか、有罪だったら確実殺されるんですね。でこれずっとか、それ私信仰持った時にね、アメリカから何も持ってるの、アメリカから 牧師とかアメリカかどっかイギリスかが金物ってやってると思うんでね、そんなことないで、でそのみんな聞くのね、でこれどっか出どころあるなんならキリシタンの宗門のものはダッタン国より毎月7人をもお金もろてその伝道しとる書いてあるね。あこの辺でずっと260年みんなお寺はやってたんで、お寺でそのこのちゃんとこれね、これ面白いキリシタン宗門の不守不正のそのこういうようなものはあのゼズ仏、ジーザスゼズな仏ね、ジーザス仏、ゼズ仏、ダイユス仏とも言うと。でこういうようなあのそれその魔教のことがあるね、その光を当ててこう映すとそのたちまちのうちに普通の鏡にその光を当てるとキリスト像が出てくるんですね。でたちまちこれバテレンのその魔法を使うっていうね、そのいうような効果が出てるんですね。でこれあのお寺のちゃんと普請をするときに金田さんと労力出す協力せんとキリシタンとして吟味する、みんな寺の都合のように書いてあるんです。ちゃんとその寺のお葬式の宗派でしなさいよっていう、他のお寺でやったらキリシタンとして吟味する、これ全部だからあの私分かったのはあの卒論書いたときにクリスチャンになって困ったことが何かありますかっていうと、みんなその普通の時には教会に行った時にみんな喜んでくれてたけれども、その洗礼を受けてそしてお葬式なんかの時に一番困る、数珠なんで持ってこへんかった、証拠なんでせえへんねん、これはそのセレモン、その仏教のセレモニーの通りにしないとそのキリシタンとして吟味する、寺の都合ね。これ徳川家康の名前で出てるんですけどね、この辺から向こうの方へ行くとね、お寺に都合のような後でし、どう考えても後で付け加えた条例になって徳川家康の名前なんですけど、けれどもね、そのキリシタン弾圧のためにあのお寺が少々こうなって好きなこと言っててもいいやというような感じで広がっていくんですね。そういうふうなのが一般の人たちはその弔いのためにちゃんとせえへんかったらという形で、それがずっと書いてあるんです。これに縛られてて、寺はそれを都合のいいようにみんなに伝えてたわけですね。それこれがそうなんです。
これは どういうものなんですか。これそのものは
これキリシタンの吟味する、うん、これがキリシタンだっていうの、うん、これキリシタンのノウハウで、こういうな連中から吟味しなさい、うん、そして知らせなさい、う
ん、これをたくさん作ってみんなに配ってたんですか。
みんなによりも、うん、
あのみんなのお寺の方
にみんなのお寺にあって、うん、これは徳川家康がそのみんなに言ってることなんだっていう、でそのそれこそ上位になるぞと同じで、徳川家康の名前出したらもうみんなビリビリっとくるわけですから、そういうような形で日本人のみんなの日本に人の顔色を見ながら人の五人組制度の中で縛られてくるわけですよね。こういうのは下のところに置いておきますので、あのまた見てその時に説明します。
ありがとうございました。まあ、多分先生時間気にしながらね早口で話されたと思いますけど、あの、まあ、もう少し後ろの方でまたあの質問があればお願いしたいと思いますが、ここはだからリバイバルの場所ですかね、河内はということです。ハレルヤ。今立ち上がりましょう。立ち上がって、信仰の先輩である兄弟姉妹たちのためにも感謝を捧げたいと思います。今一緒に祈りましょう。ハレルヤ。イエス様感謝します。あなたはこの河内のキリシタンの私たちの大先輩である生徒たち兄弟姉妹たちをたくさんおられたということを本当に励ましを与えていただいて感謝します。主よ、その流された血潮と祈りが今この地域にも望んでおります。イエス様感謝します。ハレルヤ。ハレルヤ。どうぞ皆さんそれぞれの家族家計のために祝福を祈りましょう。そしてもっともっと多くの人がイエス様を信じてこれるように勇気出して古い飲酒や間違った考えから出てくることができるように、 アーメン。イエス様、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。主が祝福してください。主が祝福してください。ハレルヤ。また神田先生の貴重な、また尊いこの調査や、また本当にあなたから与えられたそのメシを心から感謝申し上げます。主が豊かに祝福してください。ハレルヤ、感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。主に大きな拍手をあげましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。ちょっとあの先生のお話を聞きながらちょっと別のことを考えたんですけどね、あのちゃんと聞いてましたよ、聞いたんですけど、あの別のこともちょっと考えたんで、あの私の記憶ではですね、先生昔、ずいぶん昔だと思います。間接的に聞いたのかも分かりませんけど、将来のビジョンはヘリコプターかなんか乗って大群衆にメッセージを語るんだって確かおっしゃったというのを直接聞いたか間接的に聞いたかありますけど、でも、まあ、方法は違いますけど、今本当にそのビジョンがですね、やっぱり神様に用いられて、さまざまなところでイエス様の証しをなさっているなというか、とっても励ましを受けました。ですから大きなビジョンを持ちましょう。アーメン、感謝します。